時刻は12時30分に今なりました。さあ第3火曜日ということで、なめき先生お迎えしてまいりましょう。教えてなめき先生、そのお悩み心理学でまるっと解決のお時間でございます。吉田奈美さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
今月もよろしくお願いします、はい、
もうすっかりと夏ですね。
夏ですね、暑いですね、
夏はどうですか？
夏、あ、好きですね。好きですね。
なんとか乗り越えれる。
暑いのは大丈夫です。
あ、よかったよかった。やっぱりもうこの東農に住んでるともう慣れてきますね。
そうですよね。多治見に行く回数も増えましたしね。
そうですよね。でも水分とって行きましょうかね。
そうですよね。
はい。さあ、今月は、まあ、先月ね、はい、あのリスナーさんから、はい、人から何かを頼まれると、うん、断れなくて悩んでいるっていう、うん、あのメールをいただきましたので、はい、あの断れない心理についてのお話を、ちょっとあの奈美先生がお答えくださるということで、はい、ちょっとお話をお願いしたいと思うんですが、奈美平さんからの、はい、これお悩みでしたかね。
そうですね、はい、そうでしたね、先月いただいてましたね、う
ん、で先ほど羊ばあちゃんからも、頼まれたけれども、はい、友達にね、
はい、
なんか割り切れないんだって。
割り切れない。
なんか気持ち的にちょっともやもやされて
る、うん、もやもやするかな、ね、うん、腑に落ちないとか。
そうそうそう、ね、うん、なのでどうしたらこれ割り切れるようになりますか、腑に落ちるにはどうすればいいの、うん、みたいな、うん、やろうと決めはったかな、うんうんうん、けどやっぱりちょっともやもやしてるから、うんうん、どうすればいいんだろうみたいなことだと思うんですけど、
うん、なるほど、う
ん、ね、じゃあちょっとどんな感じなんでしょうか。
そうですね、頼まれたけど割り切れなくて、なかなかそれが腑に落ちなくてって、要するに多分やりたくないことなんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、やりたくないけどやらなきゃいけないっていうことであれば、私はねその人との関係性を、うん、見ます。
関係性か、
はい、うん、でやっぱり、ま、ずっと付き合っていきたいとか、うんうんうん、そういったことであれば私は覚悟を決めてやります。やりたくないことでも、
うん、
この人との関係性をずっと続けていきたいから、うん、だけど別に続けていかなくてもいいやって思うのであれば、まあ、何かしら、うん、あの理由をつけたりして、うん、やりたくないわとかは言わないけど、うんうん、あ、でもちょっと今こういう風でみたいなね、あのちょっと今忙しくてとかっていう風に断るかなと思います。
そうですよね、
はい、
との関係性か、やっぱり
そうですね、うん、なので大切にしたい人かどうか、
うん、
私あの実は講座の中で、はい、人間関係の整理整頓っていう話をするんですよね。
お、
はい、私あの整理収納アドバイザーで心理カウンセラーでって、実は整理整頓屋さんなんです。心の整理整頓、うん、それからあの物のね整理整頓、どっちも一緒なんですね。で物を整理したり心を整理したりすると新しい生き方とかそういったことが見えてくるので、そういったところで人間関係も整理整頓するといいよっていう話はしているんですよね。で人間関係って何もなんかあなたと友達やめますとかそういうこう宣言をするということではなくて、なんとなく自分にプラスになる人間とは、少し余分に付き合う、うん、でも自分にとって得ではないというかプラスにならないというか、まあ、足を引っ張られたり心を引っ張られたりするのであれば、なんとなくフェードアウトすることをおすすめしています。
あ、連絡をちょっと抑えるとかね。
そうですね、そうですね、ただそれが、隣の家の人とかって言ったら話は別です。自分が持ち家で隣の家の人が例えば不快な人だったとしても、うん、私はその人に結構全力投球で付き合います。だって家のローンがあるから、
あ、そうか、
うんうん、損得感情なんですけどね、で、まあ、最悪引っ越しますけど、でもできれば引っ越したくないじゃないですか、
は
い、せっかく家を、ね、買ったのだからっていうことであれば、その隣の人っていうのは結構優先順位は上がってくるので、うん、人間関係の中で好きか嫌いかではないけど大切な人っていう位置づけになっていきますので、うん、隣の家の人から頼まれたことは、 なるべく引き受けようかなっていうふうには思ってます。
うん、
はい、そんな感じで整理してます。
なるほどね。
はい、はい、ではですね、はい、今日ね、断れない人の心理のお話をしていきます。和歌子さんは頼まれると断れないことってありますか？
私も人間関係性を見ますよね。
うんうんうんうん、
でもやっぱりこういう仕事をしてるとなんだかんだちょっと喋ってくれへんみたいなことを言われたりするけども、いや、そんなどこでもかんでも喋れへんしみたいなので、やっぱり仕事として受けるものがあれば受けますし、
はいはいはい、
それがちょっとこう違うものであったら、はい、あの皆さん一斉にお断りをさせてもらっていますので、すいませんみたいな感じで言うこともありますかね。
おー、すごいですね。
理由を言う感じですか。
いいですね。
はい、
やっぱり和歌子さんみたいなお仕事って、まあ、私もそうですけど、なんていうのかな、元手がないじゃないですか。仕入れがないというか、
まあ、そうですよね。
なのでやっぱりこう簡単に頼まれやすいことではありますよね。ただ私たちはこれで飯を食っているというかね、っていうのがあるので、なかなかね簡単に出せるものでもないというかね、
ね、
そうですよね。
はい、
いいですね。すごい、すごいと思います。で、私はね、結構お調子者なのでね、なみちさんにしかお願いできないんですとか言われるとね、ちょっとがぜん頑張っちゃったり、するんですけどね。
頼まれ方にもよりますよね。
そうですね。で、安請けして、あちゃーなんてこともね、結構しばしばあるんですけどね。はい。さて、リスナーさんのようにですね、人から何かを頼まれると断りづらい人ってたくさんいらっしゃると思います。この断れない人の心理にはね、何があるかっていうと、断って嫌われたらどうしよう、それからいい人と見られたい、それからうまい言葉、うまいこうね、交わす言葉というか、
はい、
断る言葉が見つからない、多分ね、そういったところがね、あるんじゃないかと思います。確かに、それちょっとやりたくないですとか、できませんとかって言って、何よなんて言われたら、相手との関係が壊れてしまうのではないかと感じてしまいますよね。だからついつい断りきれずに、自分だけが残業してしまったり、行きたくないことに付き合ってしまったりしてしまうのではないでしょうか。意にそぐわないことをやらされたり、こう言ってくれと思ってもいないことを言わされたりすると、とてもストレスがたまります、
はい、
断れない人は相手を不快にさせないように気遣うことができる優しい人なんですね。
そうですよね。
そうなんですよ。なのでね、とっても優しい人なんですが、相手のことを思いやったり、相手が困っていることを感じ取る能力が高い人なんですよ。なので相手の大変さを考えると断れなくなってしまうんですよね。だから優しくていい人っていうことが言えると思います。でもですね、その優しさが裏目に出てしまうこともあります、
はい、
そうなると板挟みにあって苦しい思いをすることになります。例えばですね、子供と遊園地に行く約束をしたとします。でも前日になり、会社の上司から急な接待ゴルフの誘いがあり、自分がここでゴルフに行けば、取引先の会社からの評判が良くなり、大きな取引につながるかもしれない。そうなると自分は会社に貢献することができる。それから上司に嫌われたらどうしよう、上司からいい人と見られたい、そんな気持ちもあるのですが、家族にもね優しいので、どちらを優先させてよいのかわからなくなり、結局そういう方って返事を先延ばしにして、どちらも不快にさせてしまうということになります。こうやって断れないことで相手が迷惑になることも考えると、必ずしも断らないことがいいことではないんですね。実は優しくて断れない人は、自分が可愛い人というそういう見方もできます。自分が傷つきたくないので人にいい顔をします。でもそれは本当の自分の欲求に素直になっているわけではないので、心がモヤモヤします。つまりそれは自分を大切にしてないということなんですね。それは本当の優しさではありません。逆にですね、うまく断れて嫌われずに良い人と思われたらどうでしょうか。
それは一番いいですよね。
そうですよね。自分の心にも正直で、相手も不快にさせずにね、嫌われずに上手に断れる、そんな魔法のような方法が実はあるんですね。 はい、それはですね、はい、アサーティブコミュニケーションというものです。
初めて聞きました。
あ、本当ですか。アサーティブっていう、アサーションとか言うんですけどね。
はい、
はい、アサーティブコミュニケーションっていうのは自分も相手も大切にできるコミュニケーションです。
へ、
ドラえもんで言えば、うん、静香ちゃんのようなコミュニケーションのことです。
静香ちゃん
とちょっとね思い浮かべていただきたいんですが、
はいはい、
今思い浮かべていただいた静香ちゃんのイメージってマイナスに持つ人ってほとんどいないと思うんですよ。
あ、本当ですね。
ね、静香ちゃんってプラスのイメージじゃないですか。好きっていうかね、
はいはい、
うん、いい人っていうかね、ね、のび太さんのエッチとは言いますけどね言いますけど、でもなんかねプラスのイメージじゃないですか。
そうです、ね、
うん、はっきり言ってますけど
、
はい、でもね、あんな風にはっきり言っても嫌われないのは、静香ちゃんはね何も言わずに黙っている人かといえばそうでもないですよね。
なんか意見言ってますよね。
ちゃんと言いますよね、
うんうんうん、
でちゃんと自分の思いを伝えて、うんうんうん、相手とうまくコミュニケーションが取れていますよね。
そうですね。
そうなんですよ、うん、じゃあ他の人はどうでしょうか。あの、のび太くんね、のび太くんは、今日のテーマにも出てくる断れない人ですよね。はい、イメージ的に、ね、断れないですね、はいはい、
うんうん、
断れないからいろいろと無理なことを押し付けられていき困ってドラえもんに泣きつきます。私たちはのび太のことを優しいけど情けない人、こんな印象付けをしているんじゃないでしょうか。
してます
ね。優しいよね、うん、のび太くんは、うん、でも情けない人。
そうね、そういうキャラクターでもありますもんね。
そうですよね、うん、はい、そしてじゃあ今度はジャイアンね、うん、ジャイアンは力づきで相手を支配し言うことを聞かせて思い通りにしていきます、うんうん、こちらも相手は不快になるでしょう。ジャイアンもね、もうあの俺の言うことを聞けみたいなことをね言うのでね、思い通りにしていきます。ジャイアンは思い通りになるのでスカッとしますが、周りの人は不快なんですよね、
う
ん、
そうですね。
これもいいコミュニケーションとは言えないですよね。はい、では静香ちゃんはどうして自分の意見を言ってもみんなから好かれるのでしょうか。それは静香ちゃんがね相手の立場を考えた上で自分の意見を言っているからなんですね。のび太くんは自分が嫌われないように必死で、そしてジャイアンは自分の意見を言っていますが、どちらもね、相手の立場を考えていません。
そうですね、
そうなんですよ。相手の立場を考えた上で自分の意見を言うにはまずは相手の意見を受け入れることです、
うん、
その上で断るのではなく代替案を出すということです、
うん、
相手の意見を受け入れるっていうのはああそうだったんですねとかそういうことなんですねとか私に何かをしてほしいんですねとかそういうふうにちゃんと受け取ってあげることですね、
うん、
あそういうの無理とかね嫌とかそういうふうにねこう、う
ん、すぐ言っちゃったらね、うんうん、ちょっとイラッとしますもん ね
あのそれはできませんとかお言葉を返すようですがとかね、
うん、
言ってちょっとね否定されたというか拒否された感があるんであそうなんですね私にあのこの仕事をね今ねお願いしてくださってるんですねみたいなそんな風に、言って、
うんうん、
まずは、受け入れること、
はいはい、
例えばですねあの先ほどの接待ゴルフの件ね、
はい、
これを断るのであれば、私がゴルフへ参加した方が相手への印象は良くなりますよね。でもこの日はどうしても外せない予定がありますので代わりに〇〇さんにお願いしてみますねとかこの日なら行けるんですがどうでしょうって提案してみるとか受け入れた上で提案ね、
うんうん、
はい。そして、家族例えばねそのゴルフを断るのではなくて家族の方に相談するっていうことなら、うん、今こんな状況で正直会社は僕が行った方が会社にとってはプラスとなになると思うし自分の昇給のことも考えると行った方がいいと思うんだけど僕は家族のとの約束は守りたいと思ってるからここまでは会社に話したけどもし遊園地の日にちを変えてもらえるのであれば お願いできないだろうか こんな感じで話してみる。そうするとね、うん、奥さんの方からね、え、ちょっと昇給はちょっとみたいなね、こう思ってくれるかもしれないし、あ、分かったよっていう風に、あなたも大変ねっていう風に言ってくれるかもしれないし、うん、じゃあ子供と総務会相談してみるねっていう風に言ってくれるかもしれないし、いろいろね、相手の人にも理由が分かれば、気持ちよくコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思います。はい。そう、そういったことになりますね。はい。で、例えばね、会社で何かね、お仕事を頼まれた時にね、まあ、これ結構あるあるだと思うんですけど、はい、何かこの仕事をやってほしいみたいなことをね、言われた時に、多分この波平さんもこんなようなことなのかなと思うんですけど ね、自分がやろうと思ったら何日徹夜を繰り返さなきゃいけないんだろうというような、もうすでにキャパオーバーな案件であれば、無理ですっていうふうに断るんじゃなくって、うん、お受けしたいのは山々なんですが、今抱えているプロジェクトがこれとこれがありまして、ちょっとこれ以上は無理だと思うのですが、例えばこの A のプロジェクトのこの部分を他の人に任せたり、このプロジェクトをお手伝いしてくれる人を2人用意してもらえればなんとかなりそうです。
あ、なるほどね。
はい、など相手の立場を考えた上で代替案を出していくといいと思います。
はい、
はい。でもうすぐにこういうふうにパパッと言えない人もね、いらっしゃると思うので、そういう場合は、ああ、そうなんですねってまずね、受け止めた上でちょっと考えさせてもらってもいいですかっていうふうにすぐに、うん、答えを出さずに、まあ、一晩考えて こういうようなセリフを考えるとかね、うん、こんなふうにしてもらうといいのかなと。
すぐに答えられない時もあったりしますもんね。
そうなんですよ。はい。で、何かを頼まれて断れないのは、あなたが上手に断る言い方、つまりスキルを知らないだけということではないでしょうか。もしそうだとしたらね、その方法を知っていただければ済む話なので、あなたがね、何かダメだとかそういうことではないんですよね。ぜひね、このアサーティブな方法を取り入れて、自分も相手も大切にしてくださいね。はい。ちなみにですね、はい、私自分が引き受ける基準をお話ししますと、はい、基本的に先ほど一番最初にね、お話ししたやりたいかやりたくないかで考えています、うん、なのでやりたくないことは基本的にはやらないです。なのでやりたいことね、やるとストレスになるので、うん、やりたくないことはやりません、
はい、
ただですね、自分にはもうこれちょっと無理かなと思うような大きなプロジェクトを頼まれた時、
はい、
は私頼まれ事は試され事と思って、
これよく言われますよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
ね、
うん、なので、え、こんな大きな案件私にって思ったとしても、頼まれ事は試され事っていう言葉がねあるので、引き受けますね。よかこさんおっしゃる通りで、試され事は成長できるチャンスなんですね、
うんうん、
人は自分ができないこと以上のことは頼まないもんなんですね。
そうです。
なので相手も人を見てるんですよ。
できるだろうと、
そう、できるだろうと思ってるから頼むんですよ。
確かに確かに、
そうなんですよ。だから頼まれるっていうことはできるってことなんですよ、
うんうん
うん、なのでそういったね、めんどくさいこととかじゃなくてね、大きなプロジェクトなんていった時には、私はなるべく、やるようにしています。
はい、なる
ほどね、はい、そうするとこのラジオもですね、和歌子さんからねお話いただいた時に、ね、やっぱり頼まれ事は試され事と思ってね、人前でこんな風にラジオで電波に乗せて喋るなんて私には到底できないとね思っていて、うん、お断りしようかなとも思ったんですけど、
はい、
でも、うん、やっぱりここってね、うん、自分が成長できるチャンスと思って、
はい、
今はね楽しくお話をさせて、わかります、
はい、わかりますよ。スタジオに行きたいっていつも言ってくださるんで、
伝わってますかね、
はい、皆さんにも伝わっていると思います。
はい、はい、
すごいね、やっぱり人ってこう気持ちが入ってくるとどんどんこうやりたい、
ね、そうですよね、そうですよね、
体からこう溢れてくるんです
ね。あ、そうですね、
はい、いいなこういうのやっぱりね頑張って成長もしたいけれども、うん、ストレスにならんように受け止めていければいいですよね、
は
い、
本当ですね、
はい、ま また皆さんからのそういったお悩みがあれば、はい、ぜひ奈美先生に解決してもらいたいと思いますので、はい、ファックスやメールをお送りいただければと思います。
はい、
はい、では今日のリクエストでは奈美先生の方からご紹介いただけますか。
はい、はい、もうすぐ夏本番ですよね、歌はホワイトベリー夏祭りですね。今年は夏祭りができるといいですね。
いいですよね。できますように。
できますように。
はい、ということで、はい、今日もいろんなお話ありがとうございました。吉田奈美先生でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
君がいたら図は打ち合う。